聖書をお読みいたします。マタイによる福音書27章の3節から10節までです。その頃イエスを裏切ったユダはイエスに有罪の判決が下ったのを知って後悔し、銀貨30枚を祭司長たちや長老たちに返そうとして、私は罪のない人の血を売り渡し罪を犯しましたと言った。しかし彼らは、我々の知ったことではない、お前の問題だと言った。そこでユダは銀貨を神殿に投げ込んで立ち去り、首をつって死んだ。祭司長たちは銀貨を拾い上げて、これは血の代金だから神殿の収入にするわけにはいかないと言い、相談の上その金で陶器職人の畑を買い、外国人の墓地にすることにした。このためこの畑は今日まで血の畑と言われている。こうして預言者エレミアを通して言われていたことが実現した。彼らは銀貨30枚を取った。それは値踏みされたもの、すなわちイスラエルの子らが値踏みしたものの値である。主が私にお命じになったように、彼らはこの金で陶器職人の畑を買い取った。本日は、失敗した時に自分を責めるのはやめてイエス様にすがろうというお話です。聖書の話に先立って、現在の情報革命のインパクトについて、衝撃についてもう今一度おさらいをさせていただければと思います。昔の情報革命というのは、紙と印刷によって始まりました。紙を印刷する、紙を作るという製紙法ですけれども、中国で発明されて、それが全世界に広がっていきました。ですから私たち東洋にはもう2000年の間紙があったわけです。でもヨーロッパにその紙が渡ったというのは随分後のことで、例えばドイツでしたら600数十年前にやっと紙を作るというのが自分たちのものになりました。そしてそれを印刷するときに、グーテンベルクという人が、アルファベットですので ABC、 それをこう組み替えて文章を作っていく、活版印刷を1445年ぐらいまでに実用化して、いきました。これは大きな革命につながりました。ヨーロッパでは羊をの皮をなめして、でそこに手書きで文字を書き入れることによってしかこう本を作れなかったわけですけれども、15世紀になると紙に印刷するということで、もう簡単にすぐ書いたものが、印刷物が手に入るようになりました。15世紀のことです。でその情報革命にの波に乗って、16世紀にマルチン・ルターが自分の考えをこう教会の中で提示するという形になり、最初は教会の内部の揉め事のような発言だったんですけれども、いつの間にかそれが大きなマグマになって宗教改革につながっていきました。これが16世紀の出来事です。でヨーロッパ人は海外に出て行って、アメリカ大陸に行ったり、そういう環境の中でカトリック教会が提案していた天動説っていうのは、実はそれに縛られなくてもいいんじゃないかというふうにだんだんなってきました。船が西に航海して、さらに全世界を回って 戻ってきてみると地球は円盤でなくて丸いとか、自分たちが太陽の周りをもしかしたら回ってるんじゃないかとか、こう望遠鏡が開発されて精度が高くなって、ガリレオとかケプラーとかっていう人たちが出てきて新しい科学的な提案をしていって、それが17世紀の科学革命というふうに呼ばれて、ニュートンがそれを体系化する、あの万有引力の法則とか微分積分とか光と色の関係とかっていうのをこう当時としては緻密にこう体系化して作り上げていきました。でそれが始まったのが今から500年以上前の600年ぐらい前の情報革命でした。そして今はそれと同じか、もしくはそれよりももっと規模の大きな、社会を変える度合いにおいては規模の大きな情報革命の中を過ごしています。だからか30年前であれば海外と連絡をするのに手紙を書いて2週間それが届くのにかかって、また戻ってくるのに2週間かかるというようなことが普通だったというのが、たかだか30年ぐらい前まで状況があったわけですけれども、今はもう何秒かあれば地球の裏側の人たちとやり取りができるようになっています。で、さまざまな資料の検索において昔は図書館のカードというのが、本それ一冊について一枚のカードがあって、そんなのをこう箱のカードの箱をこう見ながら、あ、この本読みたいみたいな、そのカードを取り出して本を借りたりしてたんですけども、今はもうネットのインターネットのその情報検索システムというのが完備されていまして、ある図書館に行くと自分の住んでる地域の図書館にその本があるかどうかまで教えてくれて、さらには貸し出し中なのかまだ本棚にその本があるのかまでも教えてくれるような時代です。ですからいわゆる勉強オタクというか、物事を探求したいという人にとってはある意味天国のような時代が今やってきているわけです。ですのでそういう探求が好きな人はいろいろ自分で調べて、私たちの教会の中にも古いことをこう調べるのが得意な方いらっしゃいますけれども、それで新しい文化をこう作っていこうという流れの中にあります。でもそういうのが苦手な方々は、例えば YouTube とかご覧になると非常に短い時間に複雑なことを単純に簡単に分からせてくれるというような番組はたくさんあります。でこれもメディア革命の賜物です。しかし問題はその YouTube などは嘘の情報を詰め込む人もたくさんいますので、よっぽど勉強していないと何が本当なのか何が嘘なのか見分けることができない、そういう混沌とした時代でもあります。でその情報革命の時には、今月の関東教区の通信というところにも書かせていただきましたけれども、社会がこうの構造がガラッと変わる中にあって、どういう人がこう登場してきたかというと、例えばモナリザで有名なレオナルド・ダ・ヴィンチという方がありますけれども、画家であり彫刻家であり建築家であり科学者であり技術者であり哲学者であるという、どの分野でも一流みたいなことを一人で実現してしまったような人が現れました。情報革命の時代ですので、いろんな資料に自分の力で独学でこう学んでいろんなものをこう吸収していくっていうことが可能になって、そこから新しい時代がまた生み出されていきました。で今という時代も同じで、私たち、いろんな情報を取ってきて、昔は隠されていたような情報にまでもこう手が届くような時代になってきましたので、もし奥がらずにいろいろ調べられるといろんなことが 自分が信じていたのとは全然違うような真実にこう出会ったりということが私たちの日常において可能になってきています。ですから私たちキリスト教会も単に聖書の研究だけにとどまるのではなくて、もし余力があれば、興味があれば、聖書をの視点で世界を見るときに自分の専門とかと全く関係ない分野も勉強してみて、そういう違った角度からあくまでも聖書の窓を通して現実を見るわけですけれども、違った角度からこう聖書の窓に光を当ててこう現実を解釈していくということができるような時代になっています。レオナルド・ダ・ヴィンチは最後の晩餐の絵を描きました。あるイタリア料理のチェーン店に行くと、それがいつもその店には飾ってあります。でその最後の晩餐の最中にイスカリオテのユダはイエス様に言われて、あなたがしようとしていることをしなさいというふうに言われたので、イエス様ユダはそそくさと飛び出してイエス様を裏切るために、当時の宗教指導者のもとに赴きました。そして銀貨30枚を受け取って、自分の師匠であるイエス様を引き渡すという取引に応じることになりました。松明とか剣を携えた大勢の男たちと一緒に真夜中にゲッセマネの園というところに行って、暗闇の中でイエス様に口づけをユダがしました。こうしてイエス様は誰なのかという人物がはっきりと特定されるに至って、イエス様は逮捕されるのでした。で、律法では禁じられていましたけれども夜明け前の明るくなる前に裁判にかけられて、ユダヤ人同士ではこいつはとんでもないやつだ、神様を冒涜したということになり、でも自分たちには死刑判決をする権限がなかったので、ピラトのもとに夜が明けてから連れて行って、正式なローマ人による裁判を開いてもらうことに成功しました。そして裁判は先導されたその群衆たちが大騒ぎをしましたので、さしもの総督ピラトといえどもサラリーマンですから、皇帝の意にそぐわないことをして、暴動を起こしてしまってはいけないという気持ちになって、ついにユダヤ人の祭司長、律法学者、長老たちが心から願っていた青年イエスの有罪死刑を勝ち取ることに彼らは成功したのでした。で、有罪判決が下ってユダはもしかしたら自分は取り返しのつかない罪を犯してしまったのではないかと急転直下我に返ったわけです。自分がしたことに関しての根本的な疑問に激しく苛まれてしまいました。で、私たち取り返しのつかない失敗を犯したときってどうしたらいいんでしょうか。ユダはなんとか自分の努力でその失敗を償いたいと心に決めました。銀貨30枚を受け取っていながら、あ、これは汚れたお金だと分かったので、祭司長たちや長老たちのもとに届けに行って、これを返すというふうにこう差し出すわけです。そして自らの非を認めて 罪のない人の血を売り渡し、罪を犯しましたというふうに正直にユダは告白しました。でそれを受けて困ってしまったのはユダをそそのかした祭司長たちや長老たちでした。その告白をそのまま受け止めてしまったら彼ら自身もこの陰謀の主犯者になってしまう。自分たちがユダをそそのかして罪もない人を十字架刑に処してしまったということになってしまいます。ですから受け取るわけにもいかないし、それを認めるわけにもいきません。何と言い返したかというと、お前の問題だということで彼らはその問題を処理したわけです。世の中にはたくさんの問題が生じていますけれども、そして多くの人たちが実際にはその問題に関与しているわけですけれども、自分が関与してしまった問題にの結果重大な結末が出てきた場合に、一番簡単なのは誰かに責任をなすりつけて自分は白だと証明することです。現代でも力を持っている方々はそのようにして言い逃れをする、問題から逃げる、責任を他人になしつけて自分は無傷でその場を去っていくというテクニックをほとんどの方々が使っている。私たちもそうしてしまうことがある、そういう現実があります。で困ったのはユダでした。お前の問題だ、相手も共犯だったのに共謀した上でこれを作り出したのに責任はユダだけだと言われて、ユダは権力がありませんでしたのでそれを受け入れるしかない。しかしそれでも自分がしてしまった失敗をなんとか償いたい、そういうのが私たちの人情だと思います。それで取ったのは自分を責め続けるという方法でした。自分を責めたその証を私たちは学校や職場で何か間違いを起こした時に反省文とか始末書という形で、その反省の結果自分をこれだけ責めました、だから二度と同じ過ちは犯しませんという、そういう文章を私たちは作るようになっています。私も書いたことがあります。自分を責めて責め続けて努力しました、だから自分はもう大丈夫。でも責めただけでは十分にユダは自分のが清められたというふうに感じることができませんでした。で自分を責める究極は自分の命を自分の手で取り去るという方法です。そしてユダは首をつって死ぬという選択をしたわけです。このような考え方はユダだけでなくて私たちの社会でも多くの人たちが同じように考えています。キリスト教会においても例外ではありません。私たちの日本のキリスト教会は当然ですけれども海外と同じキリスト教会です。日本だけ聖書の解釈が違うというわけではなくて全世界同じように 聖書を理解する、そういう枠組みの中に立っています。しかし海外のクリスチャンと同じ信仰に立っている、聖書理解に立っているにもかかわらず、どうも日本の教会は、前にも申し上げましたけれども、自分の努力っていうのをとっても大事にする傾向があります。で、罪に関しても、自分の罪を自覚したら、償いのためにこう自分を責め続けるということをある意味とても大事にしています。海外のキリスト教では、聖書を真面目にというか、素直に受け取る教会があります。で、そういう教会では、ローマ信徒への手紙8章1節、イエス様信じたら神の罰はもう受けなくていい、そのまま受け取ります。でも私たちの文化の中で、ローマ8章1節をそのまま無批判に素直に受け止めたら何が起こるか、そのまま無批判にローマ8章1節を受け止めたら、私たちは努力しない人だ、みんなから責められることはほぼ間違いありません。罪を犯したら、私たちは自分を責めるということをしっかりやって、それが他人に分かるようにパフォーマンスをしなければなりません。反省文を書いてみんなの前で読む、自分を責め続けて精神状態が不安定になったとしても頑張る、それが周りの人たちに対する努力の証だからです。しかし聖書が教えているのは、人間は自分の力で自分の心を清めることができない、つまり反省して自分を責め続けたところでまた同じ罪を犯してしまうのが私たちの罪深さなわけです。どうしたらいいのかというと、神様にすがればいい、イエス様に助けを求めればいい、聖霊の声を聞けばいいのです。でも私たちの社会はあまりにも侍たちの腹切りの文化がありますので、自分を責めることによって周りからの信頼を回復するということに非常に重みが置かれているので、クリスチャンといえどもそれをなかなかやめられないという現実があるわけです。もし素直にローマ8章1節を信じてしまったら、自分を責めなくなります。自分を責めることにエネルギーをかけるんではなくて、イエス様にすがるところにエネルギーをかける人間になります。他力本願です。努力してないんじゃないかと言われます。イエス様にすがるというのは、まずイエス様が教えてくれた教えに素直に従うことです。そしてまたイエス様にすがるというのは、イエス様の御声に耳を傾けてそれに従うということです。そして自分の心が癒されるように、清められるように助けを求めることです。なんとそのような基本的な態度が私たちには実は欠けていて、自分で自分を責めることに熱心になってしまっているという現実があります。聖書の理解がずれてしまったわけです。精神的に不安定になる方もあります。自分を責め続けるということは自分を傷つけることです。神様がくださった賜物は発揮できなくなる危険があります。自分が傷ついているので他人をも傷つけてしまう危険性があります。周りの人が自分を責めないであっけらかんとしていると、こりゃいかん、もっと自分を責めるように教えようということになるわけです。 海外の教会との交流があると、意外とアメリカの教会の人たちはあっけらかんとして心軽くてダイナミックにものを考える人が多いなと思います。どうすればアメリカ人のクリスチャンのように明るい笑顔、屈託のない素敵な笑顔を身につけることができるのか。簡単です。ロマ書8章1節を受け入れて、自分を責めることにエネルギーを使うのはやめて、イエス様の御声に耳を傾けて、それに従うことにエネルギーをかける、重心を移行していけばいい。つまり聖書の言葉を、つまりイエス様がしてくださった十字架の御業を素直に受け入れて、代わりに死んでくださったイエス様にすがり続ければいい。ただそれだけです。他方で周りの人たちからは、あなたは自分を責めていませんねというふうに責められることがあります。当然です。日本の社会はそれによって信頼関係ができているからです。つまり神聖なるクリスチャンの生活をしようということは、周りの人たちとのぶつかり合い、圧力が生じるということです。イエス様はどちらを取るのか、今日も私たちをご覧になっています。イエス様の十字架の御業を素直に受け取るのか、それとも周りの人から認められることを優先するのか。そういう古典的な問題が2000年経った今でも私たちの社会の中でたくさん起こっています。社会生活の中でたくさん起こっています。約80年前にアメリカ人の軍人が敗戦国の日本にやってきました。私たちの国は鬼畜米英と血気盛んな戦争体制を整えていました。神風特攻隊を出す死力を尽くした戦闘行為を続けていました。そこに軍人が乗り込んできたわけです。私たちがポツダム宣言を受け入れて、負けたということを認めたからです。でそのような残虐な日本国にアメリカ人の軍人が乗り込んできて、蓋を開けてみると意外と日本は平和だった。なんとマッカーサーが厚木飛行場に降り立って、最初横浜に移動したんですよね。移動中銃声が全く聞こえなかった。それどころか意外とマッカーサー、日本国民から歓迎されている風もあった。でその後東京に彼らは移るわけですけれども、で負けた日本人は割とケロッとしている。自分たちは自衛のために戦ってきた、自分たちを守るための戦いだったから、自分たちが非常に罪深いことをしてきたという認識があんまりなかったみたいです。しかしマッカーサーとしては、日本が戦争で悪いことをし続けて諸外国を、もちろん諸外国を苦しめ、人をたくさん殺しましたけれども、それが本当に悪いことで、自分たちを責め続けなければ報われないというふうに思ってほしかったわけです。それで日本人にこう罪の意識を植え付けるという教育を国を挙げてすることになりました。マッカーサーはその後、自分が大統領に選挙に出馬して、自分は大統領になるつもりでしたので、日本占領を成功裏に終わらせて、なおかつ日本人やアメリカの国民から人気者であるという立場を築いていかなければならなかったわけです。日本人は自衛のための戦争と思っていたんですけれども、そうでなくて実際には海外に侵略戦争を仕掛けて あらゆるものを奪い取ってアメリカをも屈服させようとしていた。それがどんなに悪いことかをこうラジオやテレビで宣伝するのを始めました。で、当時の人たちは敗戦のショック、あまりにも大きなショックだったので、この後どうやって生きていったらいいかよくわからないという中で、そのアメリカ軍による教育を素直に受け入れることにしました。多くの方々が死んでしまったので、大学を出た人といえども学問は半分ぐらいしかしていない。学校で、陸軍や海軍の学校で1年ぐらい研修を受けて現場に出されて、陸軍であれば数十人の部下を引き連れて指示を出す将校の役割を担い、海軍であれば戦闘機 3機ぐらいを従えて編隊を組むリーダーにさせられていたわけです。会社に入ったら入ったで上の人たちが全然いませんので、自分たちは管理職になって会社を一流の企業に育てなければならない。しかし自信がなかったので、経験も知識も足りなかったので、暗中模索の中でアメリカはすごい国だというのを見せられて、その教育に飛びついていました。そして敗戦を認める中にあって、自分たちを責め続けるということのいつの間にかエキスパートになってきてしまいました。韓国人で日本と韓国の文化の違いから日本の文化を論じた人にリー・オヨンという方がいらっしゃいます。彼から見ると日本の文化というのは宇宙とか大自然を小さく凝縮してミニチュアのようにして自分のものにする、そういう文化ではないかと論じています。で、彼は目に見える部分についてそのような結論に至ったんですけれども、私自身から個人的に見ていくと、目に見えるもののミニチュア化だけでなくて、それによってその目に見えるものを、大きなものをこう縮こませてミニチュアにするだけでなくて、いや、自分自身をもこう縮こませるという精神文化があるなというふうに思いました。で、そのような中で私たちは自分たちを責めるということがますます大切なことというふうに思われて現在に至っています。第二次世界大戦で、連合国軍の参謀として活躍していたウェデマイヤーという将軍がいらっしゃいますけれども、戦後になって自分たちの軍の内幕を暴露する告白本を出しています。で、彼曰く、将軍、アメリカ軍の将軍なんですけども、彼曰く、真珠湾攻撃ってアイゼンハワー大統領分かってたって言うんですね。でも日本に先制攻撃させるためにアメリカ国民にもハワイの軍人たちにも一切知らせなかったと。それどころか日本をそのような海外に侵略するような国に変えてしまったのはアメリカ人のペリーじゃないかというふうに書いています。鎖国中の日本に黒船で迫って日本をおかしくしてしまったのは自分たちの責任ではないかと、そんな方々もいらっしゃいます。そういうふうに書かれる人物もいらっしゃいます。もちろん私たちは海外に出て行ってもう朝鮮半島、中国、いろんなところで外国の方々を人間と思わないで虐げた事実もあります。で、他方でアメリカの人だって罪のない人たちを 原子爆弾で虐げた事実もあります。大きい国は大きい国でたくさんの残虐行為をして戦勝国になっています。で、中くらいの私たちの国もたくさんの悪いことをして敗戦国になっています。しかし自分を責めなければいけないのは私たちの国だけという非対称性があるということを申し上げたいのです。私たちは自殺したユダから多くを学ぶことができます。仮に私たち今までに犯したあらゆる罪について、あらゆる失敗について自分を徹底的に責め続けたとしても、また同じ罪を犯してしまいます。再発を防止するために必要なのは自分を責めることではなくて、イエス様にすがりつくことです。そしてもし、軍隊の占領期にそのような悪いところが増幅されてしまったのであれば、そういうところから私たち抜け出さなければなりません。鴨美智子さんという方が名古屋大国立の名古屋大学で博士論文を書かれて、それはウォーギルトプログラムという本になりました。今のお話がもっと詳しくそこに書かれています。かつて隠蔽されていた、隠されていた都合、支配者にとって都合の悪い情報が私たち市民でも読めるような時代になっています。情報爆発の時代です。私たちはイエス様という真理を受け入れたのであれば、嘘の世界観は捨てなければなりません。どうか自分を責め続けるのは今朝で終わりにしていただいて、罪を犯したときに、何か失敗を犯してしまったときに、周りの人たちの顔色を見るんではなくて、すぐイエス様にすがりつく、聖霊なる神様の助けを求める、そのようなことによってイエス様の十字架を自分のものにしていただきたいと思います。もしユダと同じような取り返しのつかない罪を犯したとしてでも、イエス様の十字架は私たちをその奈落の底から引き上げてくださいます。それが神様の愛です。私たちはイエス様がご自身の命を投げ捨てて救われるべき価値を持った存在です。イエス様は決して信じる者はを見放したりされません。ユダが首を吊ったのは悪い霊のそそのかしに従ったからです。私たちは首を吊る必要はありません。逆に自分の非を認めたらイエス様にすがればよいのです。イエス様にすがるとき、すべては解決されます。その御業はもうすでに2000年前になされています。私たちは心静かに神様がなさったことを素直に受け入れるだけです。お祈りします。天の父なる神様、皆を賛美します。どうぞ私たちを罪の意識から引き上げて癒してください。あなたの望まれる心軽やかな生活ができるように助けてください。 そしてあなたから得た命を周りの方々の幸せのために使わせてください。イエス・キリストの御名によってお祈り申し上げます。アーメン。